発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さあ、師走になりました。それでは発電マン岩堀義弘さんにまたお話を伺っていきますが、はいはい、先月の第4金曜、はい、ね、のその発電マンの太陽光発電ラジオ講座で台湾に行ってきましたよっていう話を伺いました、はいはいはい、台湾政府絡みで、
はい、
ソーラーシェアリングの指導もしくは起業を促されているっていうところまで来たわけですけど、
はいはいはいはい、
日本語のできる太陽光発電のまあ業者さんですかを紹介された。
そうですね、
うん、はい、で農業事情エネルギー事情一体どうなってるのか、はい、というところまで来たんですけど、
はい、
相手となったその業者さんというのはどういう方だったんですか？
30代前半ぐらいの若い方ですね。太陽光とは何ぞやみたいなことはもう全部分かってて、うん、僕らがいちいち説明しなくても済んだんですけど、
いいですね、
はい、それどころか日本でも60メガぐらいなんか太陽光を自分でビジネスしてると、要はもう自分たちの自家発電所を持ってると、
発電会社になってるわけですか、
はいはい、
60メガ、
はい、だからそうですね、あのメガソーラーってよく、はい、言ってますけど、1メガ2メガというレベルじゃなくて60メガと、まあ、あの全国あちこち、うん、そういうのを、まあ、要は投資をしているというような方なんですね、はい、
やり手ですね。
すごいですね、
うん、
まあ、そういう方とたまたまこうちょっと引き合わされましてですね、でまあ、日本でもそういう事業をやっている途中に台湾でも、まあ、あの太陽光に対して、太陽光の設置とかあのそういった投資も若干やっているようなんですけれど、まあ、日本の方がここ何年かは、ね、非常に、環境が良かったので、日本でかなりそういう大きくビジネスをやっている
、国がそっち方向にシフト切って進めてきていたので、
は
い、
そうですね、
うん、
で、まあ、僕らの仕事をちょっと説明しましてね、日本でまあ太陽光発電をやり、ここ何年かはまあ農地にもやってるんですわと、まあ、ソーラーシェアリングと言いましてみたいな話をして、まあ、よく知ってますと、
おいうことですね、研究してますね、
一時こちらが説明する必要もなく、で、いや台湾でこういう大臣の方からこういうふうなことで、まあ、農地でどうですかというような話もちょっと言われたんですわ、うん、という話をしましたね。で台湾はあの農業もすごい進んでて日本よりも全然進んでますよねと、希望持てますよねみたいなお話をしたらですね、いやいやとんでもないと、僕はあの大臣の方からいろいろ説明を聞いた時にはもう
明るい農業
というイメージでね、うん、その農業と、まあ、太陽光と組み合わせたら素晴らしいんじゃないかというふうに思ったんですが、で一方日本ではやはり農業はもう本当に高齢化してですね、で辞めていく人ばっかりで、若手は入ってこないしと、なんとかしなきゃいけないっていう問題がずっと言われてるじゃないですか。でそういう中で僕らはあの農地にですね太陽光をつけることによって農家の収入にもなり、で若い人がそういうことで農業に携わってくれる人がまあ増えてくればいいなというふうには思ってたんですね。そのためにまあソーラーシェアリングっていうのもあの一生懸命提唱してたんですけれど、あの日本の場合はまあ当然農地でやる場合にやっぱり太陽光をやる場合には農業を必ずやらなきゃいけないという縛りがあってですね、でしかも3年ごとにこう見直し更新がありますので、農業をきちっとやってないとそれこそ太陽光を撤去しなきゃいけないというようなこともなっちゃうんですね。でそういう縛りもあるもんですから、非常に日本ではちょっとそのソーラーシェアリングってなかなか進まない部分もあるんですね。で一方台湾ではあの大臣から聞くところによると農業も非常に盛んですし、そこに太陽光をつけたら、まあ、台湾のその逼迫しているエネルギー事情に貢献できるんじゃないかということで、一緒に台湾でソーラーシェアリングやりませんかというような話をしたところですね、いやいやあの台湾でも農業は厳しいんですという話になっちゃいましてですね、やっぱ同じようにですね、やっぱ高齢化が進んでて、でなかなかですね若い人が農業に参入する人が少ないと、
はあ、
らしいんですね、
はい
はい、で実は大きな農地をですね、 まあ、これはソーラーシェアリングやってくれないかというようなお話も実はあったんですけれど、じゃあそこにじゃあその方にこう投資をしていただいてね、うまく進められればいいなとは思ったんですが、そもそもそこで農業をやっぱやらなきゃいけないという縛りも台湾にはあるらしいですね、うんうん、でそこので農業をやってくれる人がそもそもいるのかというような話になってしまって、そこで農業をやってくれる人がいればいいけれど、なかなかやはりね、
じゃあ台湾においても農地であっても農業をしていない放棄されているような耕作地があるってことですか。
あ、そうですね、そこの40ヘクタールはまさにそういうところで、それをやはりこう開拓してですね、農地にして、ま、農業をずっと継続してやらなければいけないとなるとですね、かなりのハードルの高い仕事になって、
まあ、スリランカの方はね、すで、はい、にやっている農業をやっている人たちがいて農場があって、はい、でそこでという話でしたの で、ね、まあ、滑り出し順調って感じだったんですけど、はい、もう1からっていうかゼロからですね、それ。
そうですね、そうなるとまた結構大変な話なので、まあでもやはり台湾といえどもあれだけの農業国でありながら、やはりそういう若い人がなかなか農業に携わらない、高齢化っていう問題があるんだなということを、まあ、初めて知りましたですね。私も今日本でね、少しずつちょっと農業もちょっとやっていこうというふうには考えてるんですけれど、農業というのは本当に食ですから、もう命の根源ですから、もう本当にどうしてもやらなきゃいけない問題なんですけれど、にもかかわらずやはりこう大変大きな問題にはなってるという、同じことがですね、台湾とか、まあ、いろんな各国問題になってるということが本当に共通だなという、だからこれは何とかしなきゃいけないなというのは本当にね感じて、まあ僕らがやってるその無農薬無化学肥料でやる農業っていうのはね、まあ、どこまでいけるかちょっと分かんないんですけれど、これを何とかこううまく成功させて、それをまあ本当に台湾とかスリランカとかいろんなところにですね紹介できたらいいなとは思ってるんですけどね、うん、今、
はい、台湾のその話というのはちょっと進めにくい、
ちょっとねどうなるかまだ分かりませんけどね、その農業の実態っていうのは、まあ、もう一つちょっと分からない部分は、まあ、本当に3日ぐらいしか行ってないので、もう少しちょっと調べてですね、そのやっぱり農業とその太陽光とうまく組み合わせられれば本当にいい事業だなとは思いますので、
大臣はお墨付きでその紹介された台湾の、はい、方は、はい、日本でもね会社をやっているという、はい、その方はソーラーシェーリングに対しては、職種が伸びそうですか。
農業をやってくれる人が いればやりたいという感じなんでしょうね。
ということは自分から台湾で今農業をやっている方のところで、はい、ソーラーシェアリングやりませんかというほどではないという、
今の感触ではそんな感じですけどね。そこらが まだ一回会っただけですので、まだ本当踏み込んだ話はしてませんから、最初の感触ではなんかそんな感じでしたけどね。
まあ、状況がよく分かっていてソーラーシェアリングのことも知っていてっていう人が、はい、そこに対して積極的でないっていうことはなんとなくビジネスチャンスとしては難しいのかなっていう気がしますよね。
かなっていう感じもしますよね、うん、
あとそのこれから台湾という国がエネルギー政策を大きく舵を切ろうというときに、はい、どういう方向に行こうとして で、ね、どんな風にそこを進めていくのかっていうところにかかってきそうですね。
そうですね、まあ、政府としてはもう本当に各省庁ごとにですね、もう割当を数字を決めてまでなんとかやらせようという方向で動いているんですけれど、そこの具体的なその方策がまだまだ見えてないというところでですね、やはりいろんな投資家とかそういった人たちの投資を呼び込むような政策をも、ね、積極的にやっていけばいいんですけれど、どこまでそれができるのかなっていうところでしょうね。でもやっぱ太陽光だけじゃなくて本当にやっぱ農業の方をもっともっと活性化させていく、そういうような政策をやっていかないとなかなか厳しいかなという気はしますね。
あっち向いてもこっち向いてもそうそううまくはやっぱりいかないんですね。
まあそれはそうでしょうね。
そう、うん、まあ、台湾はでも親日国でもありますので、はい、何か仕事を進めていくという上においてはやりやすい土地ではありますよね。そうですね、
僕も初めて行ったんですけど、いや僕住みたくなりました、ね、 なんていうんですかね、こう非常に馴染むんですよね、うん、あの人が、人間がね、こう、うん、まあ、食べ物美味しいですし、本当あの台湾の食べ物を、まあ、当然食材はね、あのいいもの使ってますから、ああいう食材なんかもそれこそあのこれから農業は盛んになっていかないとね、あの美味しい台湾の食べ物が食べられなくなっちゃうと思うとですね、農業、台湾の農業をなんとかしたいなっていうことは思いましたね。
はい、岩堀さんのちょっと魂に火がついちゃったかもしれません。
でも儲かんないですね。いつも本当儲かんない仕事ばっかやってるんですけどね。
と言いつつここまで来たという発電マン、はい、それではね、はい、今年の最終回は第4金曜ですから23日、はい、休日にぜひまたこの時間皆さんお聞きください。
はい、はい、よろしくお願いします。
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。